今日恵みいただく御言葉は使徒行伝の4章1節から22節までです。使徒の働きの4章1節から22節。では初めに4章の1節から4節までを宣言いたします。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。アーメン。では一言お祈りします。アレルヤ、愛する様、今も生きておられる主、そして今このあなたの愛されるエクレシア、この成田のエクレシアに現れてくださる主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日もあなたご自身がお語りください。取り次ぐしもべの唇を主あなたが支配し、あなたの思い、あなたの意思、あなたの感情を語り尽くすことができますように、どうかあなたが全て支配してください。一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。この3章からの続きではあるんですけれども、3章の中においてはペテロとヨハネがこの宮の美しの門のところで40年も生まれつき足が利かなかったその人をナザレのイエスキリストの御名によって立ちなさい、それで立ち上がらせて、そしてそこにいた人々すべてを本当に驚嘆させ、驚かせました。この宮の中にいて、この本当にある種の有名人になったんですね。この40年も足が利かない、美しの門に行けば必ずあの男が座っている、その男がなんと癒されて踊り上がって飛んだり跳ねたり賛美したりしている。それを人々が見て集まったところ、ペトロが説教し始めたんです。それもナザレのイエス・キリストについて。このイエス・キリストで、ペトロの説教がですね、今日のこの4章で、合計3回ぐらいになるんですけども、もうどれも共通していることは、あなた方が十字架につけたイエス・キリストの皆を信じる信仰がこの人を救った、このあなた方が十字架につけたイエスこそが救い主ですということを、それを、はっきりと、ある時は群衆に向かって、ある時は、こういう貧しい足の慣れた人に向かって、で今日のところはもう上に立つ権威の人々、本当にとてつもなく偉い人たちに向かって、みんな等しく同じく、このイエスキリストこそが救い主だ、このイエスキリスト以外には救いはないということをはっきりと語る場面ですね。で、このペテロとヨハネが、この説教をしている、それはどこかというと宮の中ですね、神殿の中です。でそれで、この神殿の中を司っている人たちが祭司や、また守衛長や、サドカイ人たち、この一節にありますね、祭司、宮の守衛長、サドカイ人たち。で特にこのサドカイ人というのは、死者の復活はないというふうに言っているそういう人たちであり、で、パリサイ人とまた区別されます。パリサイ人は律法を厳格に守る集団ですけれども、このサドカイ人たちというのは祭司の家系に生まれた特権階級の人たち、で神殿の中で何が行われていたか、特権階級です。もう人々が、民が持ってくる捧げ物、これあなたたちが持ってくる羊や牛は汚れている、むしろこの宮で買った、それも、シェケルという通貨、当時市場では流通していない、神殿の中でしか流通していない通貨に両替をして、でその両替したお金で鳩とか牛とか羊を買いなさい、そうでないと受け取れない、でそれで宮の中でその、シェケルという通貨のレートを自由に操作して、だからもう、坊主丸儲けって言葉あるんですけど要するにこういう祭司職丸儲けなんですね。
예수님께서 성전 기움에 할 때 먼저 어버리세 그게 왜 나제 예수様가 내 세전 기움에 그렇게 예수로가 내 히크리 가시다가 그랬다면 히토가 본토니 마즈시 히토가 카미니 이끄 미치오 카레라가 전부 부자시다가라는거죠. 난데모 세케르데 갔다 모노가 나갔다라 슈에노 사사게 모노와 미토메마센 ということ だったので なくて本当に飼えない人たちのために神様が設けてくださったのが家鳩山鳩それを持ってきて本当にもう羊を連れてくることができない罪は犯したでもね悔い改めてそして神に会って本当に清くされたいそういう人本当に私早くもうこの罪から解放されたいと思っている人のために神様が言ったのが家鳩と山鳩 であるならば持ってきて主に捧げていいよ祭司たちも一番嫌がったんだってなぜかって言ったらね家鳩と山鳩は祭司が自分の血の中で殺さなきゃいけないで、その前の羊だとかは罪人本人がやらなきゃいけないということだからそれなんだけど、その鳩でさえも打てと書いてあるでしょ鳩、うん、の机をひっくり返したって、うん 置いたしたとか書いてあるでしょだからそのお金がなくて悔い改めない人のねイエス様に食いるそこまでも全部閉ざしてしまったということなんですだからこのシェケルというのは特殊なこのね階級の人たちが本当にいい値で自分たちも私腹を肥やすことができるということなんですよだからどうするかって言ったら今日は1万円持っていくとね いくらシェケルなんだけど気分によってそのシェケルが変わるだから1万円の価値がその、この人たちの気分によって1円にもなるし1万にもなるし5000もなるしということなんですよだからもうこういうことしてるからねだからもう売り国はない復活はない
サダカイ人たちは復活はないって言って彼ら、モーセ保証ですねあの創世記から新明記のところそれだけを聖書にして、予言書とか詩編とか、特にイザヤ書にイエス・キリストのことについて、ね、永遠の命について、ね、書いてあるところそれもすっ飛ばして、それでですから現世主義なんですいわゆるでそれで特にこの、ね、このペテロ・ヨハネが癒した 生まれつきは足が効かない人たちそのようなものは生まれつきないか親が罪を犯したからとか本人の罪だとかそういうふうに片付けてそれで自分たちはこうやってお金に特権に恵まれてるから自分たちは清いそういうふうに言う人たちだったんですけどもですからこの生まれつき足がないという人が癒されるということそして死人の復活を述べ伝えているということこれもう本当にこの宮の中で働いている人たち 特にサドカイ人たちにとっては本当にちょっとやめてっていう、そういう内容だったんですねしかも、ね、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べているっていう2節に書いてありますでそれに対して困り果てたんです彼らは<笑>でそれで3節で、ね、彼らに手をかけて捕らえたで留置して行ったんですけどもしかしその節はこの御言葉を聞いた人々が大勢信じ 男の数が5000人ほどになった。もう、てか神殿の中でごっそりとこのイエス・キリストが主であるということ、死人が蘇るということ、それからこのイエスの御名によって癒されたのだということ、このイエス・キリストこそが、ね、ダビデもまた預言者もみんな、示した、あの救い主メシアだということを、ね、これを伝え、それを信じた人々は5000人にこの日なりました。 前のペンテコステメッセージは3000人が救われたんですけどこの度、ね、この5000人もの人々が救われたことに用いられました、ね、この生まれつき足が効かなかった人が40年確かに苦しかったかもしれませんけどもしかし彼が癒された事によって、ね、5000人もの人々の命が救われた本当にですから彼のその40年の日々は屈辱ではなく一気に栄光に、ね、神の栄光のために用いられることになったんですね私たちも同じですね何年何十年の罪の中本当に苦しみの中病の中いたとしてもその何十年が一気に神の栄光のために 栄華されるということは確かにこのイエス・キリストにあってはあるんです。で、続いて5節から見ますと、翌日民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。このことをとても感化できなかったんですね。一気に5000人もの人たちが、しかも彼らが仕切っている宮の中で、死人の蘇りについて述べられた。でそれで、指導者、長老、学者たち、そうそうたる面々です。今でいうところの、もう宗教指導者、もうあらゆる教団教派を取り仕切るような、宗教指導者と議員とが合体したような、そういう、人たちが何人も、ゾロゾロ来て、でそれで、このペテロとヨハネを、訴えるために、この偉い人たちの前に立たせたわけです。でなぜ彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問した。このペテロとヨハネ、彼はもともと漁師です、学がない、力仕事だけに明け暮れている、そういう人たちに対して、この大祭司、もう本当に、綺麗な服を着て、意義を正して、そういう偉い人たちが何人も取り囲んで、この、一回の漁師たちに、詰め寄った。普通であれば、その漁師たちは一般人であれば、震え上がって、もうごめんなさいごめんなさいってするところでしょうけれども、しかしです、8節、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。ペテロはこの時聖霊に満たされたんです。確かについこの間まで漁をしていた、漁師だったかもしれないですけれども、けれどもあいにくイエス・キリストを信じて聖霊の息が吹きかけられた、その人間と漁師になったペテロは聖霊に満たされました。で非常に大胆なんです。先週まで、行ったその韓国の、その、ジョン先生、本当にいろあらゆる教団教派の上に立つ先生なんですけれども、彼が言っていたことは、聖霊に満たされることこそがこの働きに一番重要なことだ、この使徒行伝の、この聖霊に満たされる前と後を比べてごらんなさい、もう全くもって聖霊に満たされていない人は何の力もない、もういつイエス様を裏切って、出ていくかわからないような、で人間の力しかないけれども、聖霊に満たされるならば人間技じゃないことをするんです。あのペテロとヨハネ、十字架の場面においてはペテロは3回もイエス様知らないって呪いをかけられて誓った、そういう弱いお調子者の裏切り者ですけど、しかし聖霊に満たされたらこんな偉い人たちを前にしても、もうむしろ待ってましたとばかりに大胆にこのイエス・キリストについて語り出すんです。
聖霊がどれだけ重要かって言ったらね、よく聞いてね、イエス様の直弟子だよね、チュンジ弟子、直弟子であってもイエス様が十字架にかかった時は裏切りましたよ、聖霊がないから。イエス様がいる時でさえイエス様を裏切ったんだよ。でもイエス様がいなくなって、イエス様の約束された聖霊に満たされた時というのは、彼らはイエス様も信仰も裏切らない。だから聖霊に満たされないと私たちもね、弟子たちと同じで、ちょっと自分に都合悪い場面が来るとイエス様を裏切るようになる。聖霊に満たされてない時、私たちも体験があるでしょ、お仕事で、その出ていかなければならないとか、そうなった時に聖霊に満たされてない時っていうのは会社の言うこと聞くだ、でも聖霊に満たされていると会社の言うことじゃなくて御言葉の言うこと、イエス様の言うこと聞くじゃん。だから聖霊に満たされないことには覚えてね、イエス様の直弟子でさえ イエス様を裏切った。聖霊に満たされるとイエス様がいらっしゃらなくても、これがもうやったら言ったらね、言ったらもう捕まる、死ぬかもしれないということにあっても、聖霊に満たされると聖霊がイエス様の栄光へと連れていくの。その人栄光へと連れていくから、その栄光へと聖霊が連れていく道が死の道だったら殉教へと喜んでいく、ね、癒しの道だったら癒しをしに行く、慰めと祝福の道だったら慰めて祝福を持っていくということができるんです。だから聖霊に満たされない人はたとえイエス様の父弟子であっても裏切る。でも聖霊に満たされたら、どんなことがあっても主と御言葉を裏切ることはない、
ね、で、この破節からお読みしますと、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。アーメン。もう本当に 大胆ですね。しかも正論です。ここにそもそも立たされているそのわけもわからないですね。まあ、本当はこのただサドカイ派の人たちは困り果てて、別になんか犯罪を犯したとかそういうことじゃなく、この死者の復活のことについて述べ伝えて5000人もの人々がイエス様を信じたことを困り果てて、でそれで、まあ、捕まえて、でそれで取り調べをしているわけですけれども、本当にこの世の指導者というもの、偉い人たちは、ね、どういうふうに尋問するか、お前何誰の許しがあってこんなことしてるんだとか、一体お前の、まあ、誰の島のものだとか、なんかそんな風にするんですけども、昔も今も同じですね。あなた方は何の権威によって、また誰の何によってこんなことをしたのか、まあ、普通こんなことを脅されたら震え上がるんですけども、しかしペテロは聖霊に満たされて、でそれで今今日これで取り調べられているのが良い技を行ったことの、ね、について、病人に行った良い技について、もう誰も否定しようがありません。40年この美しの門に、いる人、もう誰もが知っている人です。その彼がなんと今日癒されて彼らと一緒に立っているんですね。この技についてであり、そしてその人が何によって癒されたか、何によって癒されたのかということであるとするならば、もうナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。でしかも10節ではあなた方が十字架につけて神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。もうはっきりと大胆に告白しました。ここでもしもですよ、イエス様がよみがえらなかった、多くの人々がイエスが十字架の上につけられて死んで、そのまま葬られた、よみがえらなかったんだ、よみがえったと思っているのは幻を見たとか、実は、ね、肉体ではなく霊体だったとか、あるいは歴史上そんな事実はなかったのとか、ね、いう人いるかもしれません。けれどももしもですよ皆さん、もしもイエス様が、ね、この世の中で現れては消え、現れては消えといった歴史上の偉大な人物の偉大な人間の一人だったとするならば、このペテロの行動はありえないんですね。ペテロはもう一度イエス様を裏切っています。そしてもうイエス様はこの時、ね、もしも死んだということであるならば、ここでもう今更死人の名前を、ね、こんな取り調べられている中で、ね、わざわざ出す必要はないですね。何のメリットもないんです、けれども、ね、なんで普通の人から見れば何のメリットもないかなんです、のことをナザレ人イエスの皆によってこの人は今癒されてるんです、ね、ありえないことです。けれどもあいにくイエス様は本当によみがえり、 そして本当にこのナザレ人イエスの御名が信じる信仰がこの日癒したから、だから今こういうふうに、ね、言ってるですね。これは普通の人が聞けば、ね、ちょっと気違い方に聞こえるかもしれないけれども、信じる人にとっては、あ、本当によくぞ言ってくれた、ね、そうです、イエス様の名前によって、ね、あの人は癒された、私もイエス様の名前によって人生治されました、病が癒された、本当にあのやめられなかった罪が、ね、取り除かれました、本当にもう、知る人が知るんです、このナザレのイエスキリストの皆の力が。でそれでしかもペテロ、ね、ここでも言ってます、あなた方が十字架につけて死者の中からよみがえらせたナザレ人イエスって、もう誰に対しても言ってるんです。確かにイスラエルの人たち、ね、イスラエルの中においてイエス様は十字架につけられましたけれども、イエス様を具体的に十字架につけた人って、ね、少数のローマ兵たちですね、その関わったのは、まあ、パリサイ人と律法学者たちは、まあ、それに加担したかもしれません、うん、けれどもイスラエル中の人たちに、全ての人たちに対してこの十節は語っています。イスラエルの全ての人々もよく知ってください、この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエスキリストの御名によるのです。そうです、はっきり言って私たちみんなもイエス様を十字架につけてしまったんです。イエス様が、ね、十字架につけられた、ね、理由、あのちょうど今先生ではヨハネの11章を手紙にしているんですけども、うん、ちょうど全くその理由が書いてあるんですね、このヨハネの11章の、ちょっと47節から読んでいきますと、本当に全く同じことが展開されています。ヨハネ11章の47節から、ヨハネの11章47節から、53節まで。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を招集して言った。我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら全ての人があの人を信じるようになる、そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も奪い取ることになる。しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということをも考えに入れていない。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく知らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである、うん、そこで彼がその日からイエスを殺すための計画を立てた、ね、もう全く同じですね、このパリサイ人たちも、ね、大将たちも、しかもカヤパ、ね、ここにも出てきました、ね、彼らまた、ね、人々を偉い人たちを集めて、でこぞって、ね、もう心一つにしてこの油注がれた方メシアイエスキリストに逆らう、ね、でイエス様が、ね、一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということを考えに入れていないってこのカヤパが言うんですね。これは大祭司だったからこの予言したんです、ね、ですから一人の人イエス様が死んで、そして全ての 国民が滅びない方が、これあなた方にとって、すなわち私たちにとって得であるということですね。それはあなた方分かってないよって、ね、このカヤパこのイエス様を十字架につけるように賛成していたにもかかわらず、このイエス様について正確に証言して、また私たちにも、ね、本当にそうなんですね。人類全体が滅びるよりも一人の人が代わりに死ぬ方がちょあなた方にとって得策だよということ、これまさに福音です。それを語ったんです。でしかも、まあ、50節ではこのイエス様が国民のために死のうとしておられること、それから52節ではただ国民のためだけでなく ですからイスラエルの国のためだけでなく、知らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言した、うん、この世界に神の子たちが知っているんですね、うん、私たちは あの人が神の子、この人はそうじゃない、分かりませんけれども、確かに神の子たちが全世界に知らされていて、そしてそれらが一つところに集められるのは、ひとえにこのイエス・キリストが死んでくださったおかげです、
うん、
ここには、ね、いろんな国籍を持って、ね、ある人は、ね、タンザニアで生まれ、ある人は日本、ある人は韓国で生まれ、ね、いろんな国民の人々が今ここに一つ集められているのは、このナザレのイエス・キリストが死んでくださったおかげですね。だから今ここに私たちが、ね、集まっているんです。だから、ね、このイエス様が、ね、死んでくださったこと、これは本当に私たちにとって、ね、特策であり、そしてこのナザレ人イエス・キリストが十字架につけられて死んで、そして蘇った、このイエス・キリストをみんなを信じる信仰がある人は足が癒され、ある人は病が癒され、ある人は悪霊が追い出され、全ての解決、全ての人類のこの死と滅び、罪、この解決はただこの十字架につけられて死んで蘇られたイエス・キリストの皆によるんです。で、使徒の4章の方に戻りまして、使徒の4章の11節と12節、4章の11節と12節、あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。アーメン。本当に大胆です。そしてこれ、あの普通のなんか科学者とか人間の知恵しか持ってない人にとってはあまりにも突拍子もない、ね、馬鹿げたことに聞こえます。けれども信じた人にとってはこれは救いの力です。このお方以外にはこの救いの名は誰にも、世界中この皆の中には誰にも、人間の中には誰にも与えられていない、ということまでこのペテロとヨハネはですね、この場面においてはっきりと宣言するんですね。
あのね、この時ね、5000人が宮の中にいる人の5000人が救われたって書いてあるよね。で、なんで5000人が救われた、どういうことか救われた、ナザレイエス・キリストの名によってね、歩けって言ったからなんです。どういうことかって言ったらね、人の救いが起きるとき、その救いのために、一番大いなる役割を担ってくださるのがナザレイエス・キリストの名前なんですよ。だから、私たちが、例えばの話、誰かとお話をするときに必ずこの話はその人に言わなければならない、ね、でその人に、こういうときあるじゃない、あ、この人イエス様信じたらね、今すごく今病気癒されるのにって思うときあるよね。あ、この人今イエス様信じたら今問題解決されるのに思うときあるよね。私たちは思うで終わってるんだけど、弟子たちはどうだったかと、思ったときにナザレイエスの皆によってね、起きて歩けって言ったんです。そしたら彼らが言ったのが、彼らの力で起きて歩けじゃなくてイエスの名によって起きて歩けと、って言ってその名を聞いてその人が起きて歩くということのこの実態があったんですよね。だからあのね、死者の中から蘇られた方、この名によって宣言すると40年だった足苗も起こす方ということを言ってるんです。だから彼らは40ナザレのイエス・キリストを噂は聞いたということなんで、もう異端にして殺したからね、噂は聞いているものの見たことも聞いたこともあるということなんだけど、40年間ナザレのイエス様の名前はそんな信じてないということなんだけど、40年間その美しき門の前に行ってね、 足が萎えていてずっと物乞いをしていた人は自分たちは見て、ね、あの人は物乞いしている、ね、安全弁に足萎えだったということは知っているんですよ。その人に彼らが言ったのは、ナザレイエス・キリストの名によって、ね、起きて歩けって言ったんですよ。だからここで私たちの信仰と彼らの信仰をここで点検しなければならない。彼らはナザレイエスの名によって言えばこの人起きるって分かった時にそれを言ったの。言ったから起きて歩いたと、ね、で起きて歩いたことによってその40年間見てた人たちが、ね、ああナザレのイエスの名によってこの人が起きて歩けって言ったら起きた、ね、歩いてるということで、イエス様の名前に人を起こす力も歩かす力もあるということを起きて歩いてる人で信じた。だから、ここでこの言葉をこのままで終わってはならないんですよ。皆さんもこうやって見て、ああこの人ね、なんかすごい悩んでるよね、イエス様に祈ったらこの人解決されるって、来る時あるでしょね、ということなんだけど、どうなってるかって言ったら、いやあのイエス様にお祈りすれば絶対に治るよね、ということを自信持って言えない。だから何でもやりなさいってことじゃない、心にその人を見た時に、ああ言えばこうなるということがあった時に、大胆にイエスの名によってそれを宣言する、ね、日曜日でした、手術ね、あのいつも手がこうタラーンとしているあの子が一人来るので、この手がこうタラーンとしてこう、これ以上上がらないとか言ってたね。そんで病院の方でこれからどうするかそうなんですけど、普段彼見ても全然気にならない、私がでもね、病院に行って聖マリアンの病院に行ってどの方のって言ってる時に、今日この人お祈りしてから行かしたいなと思ったんですよ。だからそういう思いがしたからね、思いがしたからぐるっと回って行って彼にお祈りをしました。でお祈りをした時にエズゲーションの御言葉が与えられて、ね、骨と骨が組み立たされ、ね、筋と筋肉が肉が、ね、でそういうことをこうバーッと宣言しながら触って、こうですよ、愛を持って触ってこんなのがありました。今日ね、御言葉を聞きな、私はね、そういうことが起きても本当にね、自分の中から来た力だと思ってないので、もうこれっぽっちもあれがないの、私もうやったらそれと終わり。今日の御言葉を聞いててすごくこう分かったのが、ああそうだ、普段私あの子見ても祈ってあげたいって気持ちにならない、気持ちにならないんだけど、なんかね、手術はなんかその気持ちになったんです。で気持ちになったので私はお祈りしたんです。だから気持ちにならない時はしない。私が皆さんに今お話ししたいのも、その気持ちがあった時にはしなさいっていうことなんです、ね、なぜでイエスの名がそれをしてくださいね。気持ちになったということは、なぜでイエスが言ってるんですよ、それしたいね。それをするための手足として、スピーカーとして私たちを用いてるの、私たちに力があるんじゃないの、ね、だからもう自分の気持ちの中で、ああ祈ったらこの人は癒される、祈ったら解決されると思った時には、私たちはそれをね、スピーカーになるんですよ。そうするとね、その気持ちを与えてくださったのはナザレイエスなの、ね、そしてそのことをイエス様は、あなたと私が一緒にしよう、でこの場面は、ね、 ペテロにね、あんたと私一緒にしよう、使徒の働きというのは、あのイエス様が再臨するその時まで続きます。いい？使徒の働きはあなたの使徒の働きがあるんだよ。天に昇るとね、使徒の働きのハーシプサヘン、サーシプサヘン、パクシプサヘンつってあるんだよ。これがだから自分に与えられている使徒の働きね、これがあることをしっかりと覚えて、この使徒の働きずっとずっとずっとずっと皆さんに教えようとしているのは、ナザレのイエスの名、あなた方が殺したね、あなた方が殺したナザレのイエスの名、神がね起こしたナザレイエスの名なんですよ。あなた方が殺したん、なんで私たち殺したんだろう、イエス様ね、私たち許してくださいって言うたびにイエス様殺されてるんだ。あの永遠の命がね、イエス様ごめんなさい許してくださいね、そしたらその都度イエス様いいよ、あなたの罪を私がね、責任持って許すよって、父なる神様が必ず死ぬ、あれを食べたら必ず死ぬって言ったその時の宣告通りね、死ななければならない善悪の汁みを食べて、善悪を知っているものの善を善として守らない、悪を悪として守らなかった私たちが罪を犯して主に許してくださいというたびに、イエス様いいよっつって何をするかって言ったら、必ず死ぬというところに自分を置くんですよ。それでイエス様が死んでくださるんですよ、ね、だから私たちはどんな人、世の中の人は信じてない人は信じない、ね、信じないでイエス様を殺したの、こうやって十字架につけて、いい？イエス様はみんなを殺してんだよ、殺してんだけど、殺してるその中に二つの殺し方があるの。どういうことか、信じてない人はイエス様を十字架に釘つけて殺したのということなんだけど、信じている私たちは何か、罪を告白して必ず死ぬというね、そういう場面にイエス様をね生かしたの。自分の代わりに死ぬ場所にイエス様を生かした。だから信じてない人はイエス様を十字架に釘つける罪人として、それでイエス様を殺し、信じている私たちは違うよ、イエス様を救い主としてね、自分の罪を告白したら必ず許してくださること、それを信じて、そしてね、本当に自分ではどうしようもならない、どうにもならない、解決できないその罪をイエス様にね明け渡して、イエス様がそれを受け取って、そして代わりとなって死んでくださった。だから人類の住む全ての人はどんな人、イエスを殺した人だ。でも殺し方のね種類が違うだけ。この弟子たちが言ってることとものすごく正確に言ってるね、ものすごく正確に言ってるんですよ。私たちはね、みんながイエス様を殺した人なんですよ、弟子たちもそう、ね、でもイエス様が代わりに死んでくださったものとして感謝して生きるものとして、代わりに死んでくださったこの人の恵みを、ね、もっと多くの人に知らせるために、ね、私たちは選ばれた人なんです。だからナザレのイエス・キリスト、死んで、ね、蘇られたイエス・キリスト、そして今も私たちが言ったらね、その言ったことを実体化してくださるイエス・キリストなんです。だから彼らも見て、そのね足苗を見て、あ、この人は、イエスの名によって起きなさいって言ったら起きる信仰があるということを見てやったんですよ。だから皆さんにも、これは弟子たちだけに与えられた力じゃない、皆さんにも、ね、与えられてるんですよ。あの人に言ったらね、解決されるのに、あの人に言ったらあの人は起きるかもしれない、解決される、癒されるということがあるんだけど、弟子たちと私たちの違いは何かって言ったら、弟子たちはそれが来た時にそのまんまやった、私たちが来てもやらない。だから今の時代においてこの使徒の働きを自分の辺ね、 사집사편使徒の働きのために何をするべきかって言ったらね、主が心に与えてくださった時にはそれをね口にする。それで主の皆を褒めたい。これが今日のこの使徒の働きを通して主が私たちに覚えなさいという奥義なんです。アメン。アメン。
ここにさらに13節からですね、13節から、彼らペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。アメン。このペテロとヨハネがもう読み出して、もうパッと見本当に田舎の漁師たち、もう簡単にねじ伏せられるだろうと思いきや、このペテロとヨハネがもうあまりにも大胆すぎて、しかもあまりにも正論すぎて、しかも、この14節では、ね、そればかりでなく癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては言葉もなかったもう実際にこの癒された人40年も、ね、伏せていて、もう治る見込みはないと思っていたこの人がなんと立っている。しかもその癒された次第というのが本当に馬鹿げたことに、あの死んだイエスの名前が、復活したイエス様の名前が、信じる信仰によって癒されたのだ、なんでこんなことを言うんだろうと思ったかもしれませんけれども、返す言葉がなかったんです。実際に癒されている、それもしかも大勢の人々の目の前で癒されている、ですからもう一切返す言葉がなかった。でしかももっとびっくりしたことには、この二人こんなに大胆なのであるからには、なんかよっぽどいい育ちをしてきたんじゃないかと思いきや、いや無学な普通の人であることを知ったんです。皆さん無学な普通の人ですか？
そうです。
ハレルヤ。それでもこうなれるんです。もうどんな偉い人、どんなに宗教的な人、どんなに政治的な人であったとしても、それを前にして返す言葉もないほどの言葉、それが与えられるんです。皆さんが聖霊に満たされるならば、どんな無学な普通の人であったとしてもそれができるようになってくるんですね。本当にこのあなた方が十字架につけてよみがえらせてくださったナザレ人イエス・キリストの皆による、ここでこのもしペテロとヨハネがですね、なんか変な心を起こして、いやこの人が癒されたのは私にスーパーパワーが与えられたからであるとか、私は神の力があるのが私だからだ、聖霊充満だからだっていうことは言っても、ナザレ人イエスのみんなは一切言わないとするならば詐欺になってしまい、そしてしかもこの偉い人たちを前にしてもうたじたじになってしまうことですけど、しかしペテロとヨハネはあくまで自分の何かじゃないですね。実際ペテロヨハネこの3章の方で、3章12節で、なぜこのことを驚いているのか、なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかって言ってますね。これ違うよって、ナザレ人イエス・キリストの名前がこのことを、この人を完全な体にしたんですよって言いますね。
あのね、パスタはパスタと私が、牧会をしていく中で、私たちはね、なるだけ何を教えてるかって言ったら、こうすればなるんだよっていうことを教えて、そしてそれを本人たちが実践するようにして、そしてイエス様と一対一の関係を作るということを今までそれずっとやってきてるんですよ。だからいろんな奇跡が起きたとしても、何にもそれがなんか自分がしたような、あるクリスマスの時に、茨城で家の教会をやってる人たちの集会があって、そこでね、ある癌患者さんが来ましたよ、初めて。でその集会の話を聞いて、そこに行けば癒されるかもしれないと思って、イエス様信じてない人だよって来たんですよ。そして私と立って話したの、集会が全部終わって立って、こう家族が来ていて、こうやって立って話をしてて、そしてなんかね、もう私は見てて、あこの人は、ああで聞いたの、私がこう言った話をあなたは信じますかって言ったら、信じるって言ったんです。 ね、イエス様にはこういう力がある、こういうことあなたは信じますかって言ったら、はい信じますって、それで私その場でお祈りしたんです。癒されたんです。なんで癒されたのか分かったんですか。その家族はみんなね、他の教会に信者さんがあったの。ある教会家族みんなが信者になってその教会に通ってる。そこにその人を、まあ、あの招待した人から聞きました。でそうしても何にもその感覚がない、あの自分が何かしたって感覚はこれっぽちもない。なぜ私が伝えたのは、あなたは今私が言っていることを信じますかって言ったんですよ、ね、主イエスキリストにはこういう力がある、私は聖書のことをバーッと言って、で信じますかって、信じます、だから私は何をしたか、今主よ信じますって言ったこの言葉をあなたは受け取ってください。それでずっと私こうやってあの見事を宣言しながら祈ったのに、でそれで終わっただけなんですよ。だからこれからもずっとそう、あのできるだけその人が一対一でイエス様に出会ってね、そしてイエス様に会ってその人自身がイエス様の名前を呼んで、そしていろんなことが解決されて癒されてね、祝福されて、それが目標なんですよ。だから気持ちがあるとき私は必ず動くということなんで、皆さんも皆さんの中にね、あこうすればこうなるのにと思ったときにはね、へっぴり腰にならないで、その気持ちを与えてくださった主に従順して、それをそのまんま宣言するんですよ。宣言した言葉を責任取ってくださるのは聖霊とイエス様です。
アーメン。
このようなあの自分に与えられているこの指導の働き、ね、自分編、それを忠実にイエス・キリストにあって、ね、本当にあの守り行って、かの日イエス様の前に立った時、 あなたの指導、ね、指導の働きどうなったのってイエス様こうやって見てる時に、あなたの指導の働きこうだったのねということで、イエス様に天が強きしもべとして、ね、本当に褒められる私と皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
まあ、さらに15節からですけども、15節、彼らは2人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。なんとこの、ね、著しい印が起こったことは否定できないということを言っておきながら、ね、彼ら悔い改めるではなく、イエスの名前には確かに力があるんだ、あじゃあ やっぱイエス様がメシアだったなという方向に行くんじゃなくて、逆にもうこれ以上この名前が広がらないために彼らを脅そう
って、ね、いやだから要するにこうなんですよ。これどんなことが広まるかって、イエスの名によって起きろっつったら起きたんだよって、あそうイエスの名によって 見えろっつったら見えるんだね、あイエスの名によって癒されよっつったら癒されるんだね。これがもうどんどん広まっていっちゃったら自分たちの飯がないんですよ。いい？だから未だにあのイエス様が予言した通り、そういった彼らがそこをね全部ね支配している、サガカブイスニカ支配しているから、そこの場所を置いたらね、イエスの名によって恩恵を受けなければならない人たちが誰も恩恵を受けられなくなっちゃうから、イエス様はこう言って、あの聖殿をって言ったんです。そういった人たちがそこのね、もうとんでもないね支配者になっていたので、その聖殿が滅びないことにはね、ずーっとそれが続くの。だからあの聖殿があってイエス様言ったでしょ、そして清めをしたでしょ、そして新約の教会になるまで、あのイエルサレム聖殿、新約の教会ってイエス様はこう言ったじゃん、私の家、私の父の家は万民の祈る家だって言ったじゃん、 ね、万民の祈る家、あのお金出して鳩飼わなくてもいい万民の祈る家だよね。これを実現させたの。そしてその昔の聖殿というのは廃止させた、ね、だから皆さんはね、本当にあのイエス様に会って自分がね新約生徒であるの本当に感謝すべきだよ。だって私と皆さんにはいつでも行って祈れる教会があるでしょ、ね、万民の祈る教会だから、教会というのは何かって言ったら、ね、祈る教会じゃなきゃいけない。イエス様が定義したから、イエス님이정의하셨잖아。교회가뭐냐？万民の祈る教会。だから祈らない教会はひっくり返すと教会じゃないっていうこと。だから先生はね、もう죽기살기로시간이없어도뭐를해도절대祈りの日は消さない。私自身があの教会に戻された理由が、私の家は万民の祈る家だ。そして教会に戻して、もう教会から私は出させなかった。皆さんがこの成田に教会ができても、本当に万民の祈る教会、
ね、
それを目指さなきゃ
ね。
じゃなかったら建物があっても意味ない、ね、万民の祈る教会なんです。それがイエス様が言ったんですよ。だから万民の祈る教会じゃなかったら、全部イエス様も見分け読みしちゃう、見分け読みしちゃう、万民の祈る教会。だから皆さんがこれひっくり返すとどうなるかって言ったら、ね、自分が祈らなかったら皆さんも信者じゃないっていうことだ、ね、まあかろじて私たちが祈ってるよね、よかったと思うよ。ああ祈らない人見ると、ああ、あれ死んじゃうじゃないの、おおって思う、うん。
続いて18節からです。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。アメン。本当はこの二人殺したかったんですね。このペテロとヨハネ、もう、なんて生意気なことを言うんだ、この二人のおかげで我々はもう、ね、食いパクれるようになってしまうじゃないか。で、まあ、本当は、ね、もう逮捕して、ね、閉じ込めて、もう外を出歩かせなくしたくなかったんですけど、しかしこの二人が、ね、もしそんなことになったら、かえって、ね、人々が怖いんですね。この、ね、住民、イスラエルの住民たち、あの人たちによって著しい印が行われた、ね、ということはもう誰にも否定しようがない。もしこの二人を閉じ込めてしまったら、かえって自分たちの方が、ね、もう、クリップをパクれてしまう。もう今同じようなことが韓国で起きてるんですね。もうジョン先生、殺したい人たちいっぱいいます。もう一番殺したいのは、ね、ムンジェインでしょう。けれども彼を 殺すことができないのは、ね、全く同じ理由ですね。もし何の理由もなく殺してしまったら、逆にかえってこのナザレイエスの皆が広まってしまうから、まあ、そのことが今まさに韓国で起きてるんですけれども、とにかくこのペテロとヨハネですね、もうイエスの名前によって一切語ったり教えたりしてはならない、そういうふうに戒められたら、こういうふうに言うんですね。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうかを判断してください。もう神がこのことをしておられる。神がイエスキリスト、ナザレイエスキリストの名前を、何よりも優れた名前としてくださった。この神がそういうふうにしてくださったからには、果たしてあなた方がこのナザレのイエスの名によって語ったり教えたりしたらならない。そのことに従う方が果たして正しいかどうかを判断してください。私たちとしては自分の見たこと、また聞いたことを 離さないわけにはいきませんって、もう神様がしてくださったこと、神様がよしとしてくださったことを、これを伝えずには折れませんということを言うんですね。こういうふう、こういうふうに言うことによって、この福音が逆にこの、ね、偉い人たちを神の御前において、神の御前の法廷において逆に訴えたんですね。パッと見するとこのペテロとヨハネが偉い人たちに取り囲まれて訴えられているかのように見えてはいるんですけど、しかし逆なんです。神の天の法廷において大勢の御使いたちの前においてこの二人は逆にこの偉い人たち、サドカイ派の人たち、この神殿においてもう牛耳っていた人たちをかえってさばいているんですね。かえってこの人たちこそが訴えられているんです。ペテロとヨハネ、またこのイエス・キリストの名前によって訴えられているんです。世の中から見れば本当に私たちの方がなんか弱いかのように見えても、しかし逆に天において私たちがイエス・ナザレ・イエス・キリストの名前によって彼らを訴えるんです。私たち韓国においてムンジェイン、また本当に神なしとする思想、イエス・キリストに敵対する者たちをこの御言葉を通して訴えてきました。今状況が変わりつつあります。本当に私たちもこの御言葉、聖書、これが世のどんな指導者、世のどんな支配者にも勝る力が、パワーがあり、そして権威は、ね、全てのこの地上の権威、ね、地上いろんな権威があります。内閣総理大臣とか大統領とかいろんな権威がありますけど、しかしそのはるか上にナザレ人イエス・キリストの権威が、このお方以外には誰にも救いがない、このお方以上のパワーは一切ない、このお方以上の権威はありません。私たちはですからいつでもこのお方に立つときに逆にこの世の勢力を訴えることができます。どうか皆さんはこのイエス・キリスト、この皆、これをこそ保持しましょう。この皆は世の何者の何者が勝るんだ、そしてこの皆によって、ね、この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。40年どんなに頑固でしつこい病であったとしても癒され、また罪の性質も癒されるんです。どうかこのイエス・キリストの皆が褒めたたえられますように、またこの皆を伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが覚えつつ、それぞれの祈りをすると今日もしたいと思います。
レゲド自身サルヘンドに行った、ラードを거기에기록이되어야된다。하나님성령이내게가르쳐주시면그일에합하여그리스도의증인이되어야된다라는것을기억하시고이시간고백하며주께기도하시겠습니다。主よ、我々一人一人にも主よ、あなたが指導の働きの主よ、我々変を与えてくださっていることを感謝いたします。我々のこの人生がこの事情を歩む時にキリストにあってキリストの弟子として、その人の働きに自分の変を本当に刻んでいくことができますように、イエス様、あなたが私たちを今日の御言葉で養ってくださったことを感謝いたします。私たち一人一人がイエスキリストの証人となることができますように、そして私たちがひざまなければならない人の働きの死を自分編をしっかりと刻んでいくことができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。思いの中にイエス様の働きが与えられている時、主よ、私たちは躊躇せずにそのペテロのように、主よ、足苗を起こしたペテロのように私たちを宣言することができますように、そしてナザレイエス・キリストの名がそれをなすということを知って、そしてそれを信じてそれを宣言することによってイエス様と本当に立派にコラボレーションができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。主よ、あなたは私たち今日本当にこの尊い言葉を通して、あなたの家は万民の祈る家ということを今日新たにまだ確認してくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が本当にイエスキリストにあって万民の祈りの家において主よ祈るものとなられますように、そして祈って主 主の御言葉を聞いて、そして祈りによって主よイエスキリストの力を十分にいただいて、そして権威から威力尊厳勢いを持ってイエスキリストの証人としての歩みをすることができますように、イエス様あなたが祝福してください。私たち一人一人に感覚として主よ今これを言わなければと思った時には、主よそれを大胆にイエスキリストの御名によって、ナザレのイエスキリストの御名によって、主よそれを宣言することによって、イエスキリストにあって私たちも起こすべき人を起こし、そして主を癒すべき人を癒し、慰めるべき人を慰め、まだ主を本当に祝福すべき人を祝福することができますように、救うべき人を救うことができますように、生かすべき人を生かすことができますように、イエスよあなたが私たちを祝福してください。イエスよあなたが私たちを祝福してください。イエスよあなたが私たちを祝福してください。イエスよ私たちを用いてください。自分の指導の働きの自分編をしっかりと刻んでいくことができますように、イエスよあなたが進め祝福してくださることを感謝いたします。アレルヤ。コラボレーションする主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。コラボレーション主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちに気づかせてくださったことを実践することによって、主よこの時代において私たちも主よ指導の働きの自分編をイエスキリストと共に主を書くことができますように、イエスよあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。アレルヤ。主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。アレルヤ。主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。アレルヤ。主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ感謝します。ハレルヤ感謝します。主よエリケクリシャの上にあなたが共にいてください。エクリシャの上にあなたが共にいてください。それぞれが本当にイエスキリストにあって、イエスキリストにあって聖霊によって満たされて、刑事から威力尊厳勢いを持って、神の愛憐れみ許しその恵みによって、主よ主よあなたを明かすことができますように、主よあなたがエクレシアを祝福してください。イエスの御名で祝福してください。イエスの御名で満たしてください。イエスの御名で生かしてください。イエスの御名であなたを用いてください。ハレルヤ。主よあなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。ハレルヤ。主よあなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。ハレルヤ。主よあなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。おお主よハレルヤ感謝します。ハレルヤ。主よ感謝します。ハレルヤ。主よ感謝します。イエスの御名と血潮と命と栄光を感謝いたします。ハレルヤ。主よ感謝します。ハレルヤ。主よ感謝します。ハレルヤ。主よ感謝します。ハレルヤ。主よ感謝します。ハレルヤ。主よ感謝します。ハレルヤ。主よ感謝します。ハレルヤ。イエスよあなたの御名を褒めたたえ感謝します。どうぞ。
主よあなたが聖霊で満たしてくださるように、一人一人満たしてくださるように、エドワードを聖霊で満たし、
アーメン。
強い波川羊主よあなたが聖霊で満たし、主よビジネスパンにおいて、主よ子育てにおいて、この場所を取り持つことにおいて、主よあなたが支配してくださるように、主よまた鳩先生をあなたが豊かに支配し祝福してくださるように、主よハーチクさんにはあなたが祝福し、そして本当に子供家庭において、主よ主の職場においてあと猫を表してくださるように、主よサーチクさんにはあなたが仕事の場において、主よあと猫を表す器として整えてくださり、家庭が主よあと主よ栄光を褒めたたえるものでありますように、ご主人の上に主よあてが祝福してください、道を置いてくださるように、勇気働きと主よあてが祝福し、口紅あてが立ち振る舞いにて御言葉を伝えると場面において、ビジネスの場面においてあてが豊かな祝福を与えてくださるように、かわいい気は働きとあてが祝福して満たし、まさすあとの栄光を伝えるさつなりますように、このしもべを主よあてが満たしてくださるように、どうか主よこの家、主よ本当に山川羊夫婦が本当にあとの栄光を持って主を家庭を解放しておられます。またビジネスの場において本当に、またアフリカに福音を届ける場において本当に主をあらゆる面において願っております。捧げております。あなたが主を栄光を受け取ってくださるように、あなたが主を聖霊で一人一人を満たしてくださるように、昔ありし日のごとくこの聖霊がどんどんと主を一人一人を覆っていき、そしてその聖霊のパワーが主をあなたが確かに生きて働いておられるのだということを主を全ての人が見て知りますように、世の勢力が主よ、また文人員がまた主よ、世のこの日本の勢力がいかに主よイエスキリストの福音に敵対しようと、しかしあなたの福音には主よ世のあらゆるパワーの上に主を立っておられる主イエスキリストのパワーです。主よどうかそのパワーが一人一人を覆って、そして世の人々が知りますように、イエスキリストナザレ主イエスキリストは確かに生きて働かれるのだということを、確かにあなたは 復活されて昇天されてその全能を伝える神の右に座しておられ、賢いより鍛えて生ける者と死に至る者と裁きたも全能の主であるということを世界中の人々が知りますように、我らを通して知りますように、主イエスキリストの皆一人一人にとどまりますように、イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
主の祈りです。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
主があなたを祝福しあなたを守られますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
제가사도행전사기편이있다는걸꼭기억하십시오.